それじゃあ、本日のメインカップのお客様をご紹介いたします。柴田のパーティークラブ、渡辺修司。
はい、
ぜひ以上です。
はい、でした。それでは会長、ご挨拶を終わります。
こんにちは。
こんにちは。
本当にいい季節になってきまして、淡い緑だったのがどんどん色を増して、緑が侵略してくるようなそんな気持ちにさえなる、今日この頃です。今日仕事場から家に戻ろうとした時に、川の中でガボガボと音がしまして、何だろうと思って車止めてみましたら、鯉がそれぞれのペアを組んでいっぱい産卵してました。何十匹と浅瀬に、絡まりながらという形で、あ、一生懸命、次の子孫のために頑張ってるんだなと。ただ悲しいことに、毎年、この時期になるとそういう光景はあるんですけども、内堀川には小さな稚魚が育ちません。いつの間にか入ってきた外来魚がみんな小さいのを食ってしまうみたいで、放流サイズ以上のものがいっぱいいるんですけど、放流サイズ以下の鯉がいない。どんだけ、よそから来たものは強かったんだろうなと思って、見てました。できれば今日命の誕生したものが少しでも流れて、昔のようにいろんなサイズの鯉が泳いでいるような川になってほしいなと思って見てました。今日何を話そうかなと思ったら全然思いつきませんで、メールケースの中を見ましたら大変嬉しいお知らせが入っておりました。まだメールケースを見てない方はぜひ開けてみていただきたい。次年度の会長テーマが入っておりまして、中身については大野さんにお話をいただくのが一番だと思うんですが、昨年の今頃、高沢さんにせつかれながら早くできないと出せませんと言われて一生懸命、書こうとしていたことを覚えております。ただなかなかできなくて非常に短い形で終わらせていただいて、私は自他を知ることから始めようということで1年間、皆さん、うちのメンバーがそれぞれの委員会で、そのことを実践していただき、今日のテーマは今日は馬場さんの託話ということで、はい、こちらの託話の方も今までの形とプログラム委員長を変えていただいて、大堀さん本当に苦労していただいて、新しい形でやっていただくと、話す方も楽ですし、私たち聞く側もその人の人となり、また事業の内容等が本当によく分かる形にしていただきました。本当に、同じメンバーが何をしているか、どんなふうにものを考えているのか分かることが、クラブが発展していく第一番目の基礎になるかと思います。今日も時間の許す限り、食後の眠い時間でしょうか、でも眠らせないような話をきっと馬場さんはするんでしょうから、よく聞きたいと思います。はい、馬場玲子様、はいはい、ということで、渡辺さんも時間の許す限りぜひよろしくお願いいたします。終わります。
ありがとうございました。大変失礼しました。冒頭申し上げるべきでしたけども、今日はテーブルにお花が都忘れ、そうですけども、渋谷のからの贈り物でございます。よろしくお願いします。では幹事報告をお願いします。
はい、幹事報告いたします。まず RI27-50 地区からということで、韓国の方との進展についてのアンケートを来ておりますが、これも次年度の話だということで、まあ、あとで大野さんおいでになるということで、まあ、出したいと思います。それから駐屯地の59周年と32日連隊の50周年のお礼状が来ています。 もう一つが256マル地区の藤田節良ファストガバナーさんが亡くなりまして、これに対してはうちの方は弔電を送らせてもらっております。第一文区の会長幹事会が6月13日にあるということで、こちらあってギャレこちらでやる予定でございます。それから前に講演ということでお願いしておりまして、出来上がったということなんです。7月25日黄色いハンカチの会からの、こちらで、ロスプリモスのなんか福祉の演奏会があるそうです。希望ある方は何枚も来てないものですから事務局の方にパンフレットがありますのでよろしくお願いします。それから日本会議、中村五郎さんからでございます。皆様の方に黄色に入っているそうでございますが、6月16日こちらの講演会がありますので、関心のある方はぜひおいでいただきたいということでございます。例会の変更でございます。中条ロータリークラブ6月27日親睦ゴルフ大会及び夜間移動例会ということで、6時半から変更になるそうです。中条体内ロータリークラブが6月22日規定休会、6月29日親睦ゴルフ大会及び新旧引き継ぎ夜間例会で、やはりこれはもう6時半からになるそうです。豊坂ロータリークラブが5月29日チャーターナイトホテル日光新潟ということで変更になっております。さらに6月26日は夜間例会ということで、6時半からの夜間例会になります。ということでございます。以上でございます。
はい、ありがとうございます。続きましては委員会報告、副幹事の本田さんから。
お疲れ様でございます。副幹事の方から次年度に向けた、報告も兼ねてなんですが、先週の日曜日地区競技大会に出席してまいりました。朝早く7時半ごろから出席してまいりまして、出席していただいた方々大変ありがとうございました。また代打の代打という方もいまして、急に電話した方もいらっしゃったので大変失礼いたしました。非常に、盛り上がりまして、帰りのバスは城南さん行きも帰りもバスは一緒だったんですけども、後藤副幹事さんの方が相当達者でいらっしゃいまして、漫才あり、歌ありで非常に盛り上がってまいりました。バス代の方は折半という形になるかと思いますが、一応ご報告を申し上げます。それから、来週の5月の29日新旧委員長引き継ぎ会がございます。そろそろ準備が始まったなと思っております。今大堀さんと目が合いましたが、大堀さんも大変だと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで、現委員長様方、引き継ぐ方の内容の方ですか、こちらの方をよくまとめてきていただきまして、最初の15分間現委員会の方の報告をまとめていただきまして、日付をしていただきまして、その後の15分から抱負と新役員委員会の皆様の抱負方針計画予算でしょうか、そちらの方をまとめていただくということでございます。全員の方の出席をお願い申し上げればと思います。それで皆様の方にも今ほどご報告がありましたけれども、会長テーマも入っておりますので、もしできましたら、今日持ち帰らずにデータケースの中に戻していただければと思います。で来週もしできたら、10分早めていただきまして、12時50分からクラブ協議会を始めたいと思いますので、ご協力をお願い申し上げたいと思います。以上です。
はい、続きまして国際奉仕委員会から石井委員長。
はい、国際奉仕委員会なる石井でございます。来年度、そんなことで先週もですね、しつこいようでありますが、羽田さんの誕生コンペを兼ねましてですね、チャリティー大会をチャリティーゴルフをやりますので、今日は皆さんにその要項をですね渡った方はですね、これで出席ということで決まりましたので、欠席のないように一つよろしくお願いします。 今日はですね、現在だいたい28名ほどですね、申し込みがありましたんで、あと1組、なればですね、満杯になりますんで、早めに申し込まないとですね、参加できない状態でありますので、お早めに申し込みしてもらいたいと思いますが、よろしくお願いします。以上であります。よろしくお願いします。あ、それと、これ言ってくれと言われましたんで、集合時間はですね、案内所には午前9時半となってますが、8時半の間違いでありますんで、くれぐれもですね、遅刻なさらないように一つ、ロータリーっていうのはですね、時間厳守とありますんで、一つくれぐれも八幡に集合よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、お預かりした委員会報告これまでですけども、もしありますでしょうか。あと先ほどのサンタさんからサッカークラブの写真をまたいただいているようなありがとうございました。それでは出席委員会で、
はい、それでは出席委員の方から出席状況を報告いたします。5月8日回数49、当日出席者40、欠席9、メイキャップ6、46名ということで 93.87%、先週の5月17日ですからね、回数49、出席者17、欠席32、メイキャップ21、77.55% で、本日は出席者は34名の欠席が15です。5月17日、ちょっと出席率悪くて、ぜひメイキャップの方よろしくお願いします。以上でございます。
はい、続きまして、一般にご報告をお願いします。
はい、オープン会議。
最初にババアレンコさん、会員客は機会をいただきとても緊張しております。一生懸命お話をさせていただきます。27分皆さんのお時間を頂戴いたします。どうぞよろしくお願いします。サンクスです。高橋正彦君、5月20日築今日欠席すみませんでした。多欠席会の関係で東京からお客様が多数来られたため、その対応をしてました。新しい情報をたくさん聞きましたということで、告知です。神田圭一君、安田祭り、正解おめでとうございます。高橋正明さんの長年の地道な努力に敬服します。下手くちです。岸博隆君、年度末の長寿に合わせのボックスですいません、ボックスです。八木美穂潤さん、今東京です。スカイツリーから佐藤豊さん、チケットの手配お世話になりましたということで、以上です。
はい、ありがとうございました。それでは、本日会議タッグでございますが、プログラム委員長、大森さんお願いします。
はい、今年度最後の会員会話となりました。それにはふさわしい馬場玲子さんの方で今日はやっていただきたいと思います。非常に盛りだくさんで、見ていただいて分かる通り、ちょっと女性っぽくかなり作っていただいたので内容が非常に楽しみです。それでは馬場玲子さん、よろしくお願いします。
よろしいですか。では小堀さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆様改めまして、こんにちは、馬場玲子でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。日頃は私ども皆様の地域へ、お邪魔をしておりまして、大変日頃からお世話になっております。ありがとうございます。で、今ほど会長さんの方からも、ご紹介をいただきましたが、職業を理解 し合うということでございましたので、私の、携わらせていただいております仕事を皆様にご理解いただくという観点でお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。はい、お願いいたします。まず自己紹介でございますが、介護サービスにつきまして、どのような印象を持っていらっしゃるかなと思いながらお話をさせていただきます。で、私どもの、会社の概要と申しますが、平成12年に社会福祉法人いじみの福祉会を設立させていただきました。で、その後、平成13年に、岡田のひだまり園に、岡田の食品団地の前にございます、ひだまり園、それから19年に柴田駅前で、コーヒーひだまり園ということで2つの建物を、開設させていただきました。で、売上高は、平成23年度、13億2000万円で、基本金、こちら側の一般企業の皆様と非常に異なるところなんでございますが、資本金ではなく基本金ということで、こちらは寄付をするということで、12年に1億9300万円の寄付をして、法人を開設したというものでございます。で、今現在 の働いてくださっている方が、240名さんいらっしゃいます。で、そのうち非常にパートさんの比率が高いのかなとも思うんですけども、パートさんが78名と、8時間労働の方が162名で、平均年齢が39歳という職場でございます。で、私の自己紹介、すみません、こちらです。昭和32年生まれの、55歳でございます。で、私の転機となったところをちょっと緑がけさせていただいたんですけども、22歳の時に、馬場家に嫁にもらっていただきました。で、建設業を営んでおりまして、非常に私は核家族で育ちましたので、ご商売屋さんの暮らし向きっていうのはなんて違うんだろうということで、毎日が驚きの日々でございました。まず自分の中で一番驚きましたのは、毎日お酒、まかないに伴ってことあるごとに、お酒がつく、それからことあるごとに自宅で振る舞いをするということで、いろんな方がおいでになってお茶出して、上がっててくださいということで、そんな形で、商売屋さんっていうのはなんといろんな方にお世話にならないとご商売ができないの、できないんだなということが非常に驚きでございました。で、24歳の時に長男を、出産したんですが、この時は非常に田舎でございましたので、跡取りということで、すごく 99% 義務感のような感じで、まず男の子を産まなければということで、男子出産ということで非常に嬉しかったことでございました。で、平成10年の5月5日なんですけれども、実は喜多方の方へラーメンを食べに行きまして、そこでオートバイの自損事故ということで、4ヶ月会津に入院してまいりました。で、この時に非介護体験をすごく自分の中で後で思いますと、非介護体験ということをこの時にさせていただいたなと、なんてお人のお世話になる時って気を使いながら、お世話にならなければならないんだなということが自分の中の大きな出来事でございました。で、平成13年の4月でございますけども、やったことのないお仕事でございましたので、園長になる方を実はお願いをしておりました。ところがちょっといろんなことがございまして、園長予定者の方が来られなくなりまして、 で県庁の方ともご相談したんですけども、まあ馬場さんあんたでいいんじゃないかということで、4月1日急遽延長ということで、本当に何もわからないまま、自分の中の非介護体験の中からこうニコニコ笑っていられるような施設を作りたいなと、そんな建設業も非常に市場が縮小しまして、毎日なんか仕事がないとか、春になると仕事がないとか、そんなことをよくこう痛感させられておりましたので、まあ少なくとも今よりは良くなるだろうというような思いで、4月を迎えさせていただきました。でそれからその6年後、柴田の駅前で、今の施設を開設をさせていただきまして、で13年からこの19年にかけまして、非常に制度が変わりました。でそんな中で、13年の時は施設の建設費のうちの、3分の2の補助金をいただいてオープンさせていただいたんですけども、平成19年は補助金がなくなりまして、計画しておった時は補助金をいただける予定で計画をしておったんですけども、若干の交付金ということで非常に資金の計画が大幅に変更となりました。でそんなことで、借入金の返済ということが非常に大きくのしかかってきたように思います。でまた介護保険も非常にこの6年間の中で大きく変わることとなりまして、介護士さんの採用が非常に難しい、本当に人の採用ができないという状況の中で、なんとなく配置基準を満たすという状況の中で、4月を迎えさせていただきました。お願いします。で私どもの使命なんですけれども、これはこの十数年の中で陽だまり園の使命って何だろうということをいつもこう考えさせられながら、やってまいりました。でここ 2,3 年なんですけれども、私たちの使命ってこういうことじゃないかなということで、私たちは人の幸せのために働くことを使命としますということで、今毎日これを朝礼で唱和をしまして、人の幸せって何だろうということをまだ考えながら、今やらせていただいている状況でございます。はい、お願いします。で私どもの基本理念でございますけれども、非常に私ども地域に密着した形でやらせていただいておりますので、地域で愛され、地域の皆様に支持される陽だまり園を目指したいなと。であとどうしても私どもサービス業でございますので、お客様に喜んでいただくためには職員の皆さんがニコニコなんとか幸せな気持ちでお仕事をしていただくということが非常に大きな大テーマとして求められておりますので、まずこれを実現を共に目指す職員の皆さんの幸せの追求を支援するということを目指していきたいなと。まだ実現できているわけではないんですけれども、ここを目指していきたいということで考えておりました。はい、私ども陽だまり園の基本サービスでございます。介護ということの中でおむつを交換したりですとか、寝たきりの方に介護のお世話をさせていただくというようなイメージで私もおったんですけれども、制度がすごくこう変わってまいりまして、今私どもでは高齢者の方へという部分ではまず介護保険を利用しないそれから介護保険を利用しながら 地域でご自宅で暮らしていただく、それからゆくゆくなられた時に施設の入所ということで、大体大きな三本柱がこんな形になっておりました。でちょっと前までは特養へ入所ということですと、ついの住みかというようなご理解をいただいているかと思うんですけれども、今制度がまずとにかく特養ではなくてご自宅に帰ることだよと、ずっと特養にいるんではなくてご自宅に帰るようなことをやりなさいねということと、非常に極端なんですけれども、医療保険を使わずに看取りを介護保険の中でやりなさいということで、主にこのいずれかという形でサービスを考えなさいということで、国の方からこの通達をいただいておりました。でもう一つ本当わずかなんですけれども、保育所を運営させていただいておりました。で今現在子どもたちが148名のお子さんをお預かりしております。で一番小さいお子さんは0歳児で、今お母さんたちも非常に今子どもさんのお名前が決まらないうちに赤ちゃんができたという段階で申し込みをいただいておりまして、大抵初めての出産とか2人目の方は1年ぐらい育児休暇をお取りになるんですけれども、今大抵3人の方はもう3ヶ月ぐらいで職場復帰をなさるというような形で、で育休じゃない産休明けの、2ヶ月目からお子さんをお預かりしております。今保育士さんを採用させていただいて、ごめんなさい、看護師さん、生還さんを採用して、生還が0歳児の赤ちゃんをお世話させていただくと、それからまた病児保育なんですけど、こちらは柴田市長さんの強い思いで、柴田市で病児保育でお母さん方が子どもさんが病気でも働けるようにということで、この病児保育というものを受託させていただいておりました。あと核家族が多くなってまいりまして、お母さんと子どもさんが一緒に保育園に来て、育児の悩みですとかそういうことの情報を交換し合うということで、園開放というものをやらせていただいておりました。はい、お願いします。で私どもでは今在宅で行きなさいと制度の方で示されておりますので、在宅生活を支えさせていただく日だまり園を目指したいということで、今そんな思いで、サービスをやらせていただいておりました。でいろんなものがこう小さいものがたくさん入っておるんですけども、大きく分けまして、在宅部門と施設部門ということで、大きく分けますとこんな形で運営をさせていただいておりました。でこの中で、特徴的なのは、在宅部門の中の、包括支援センター、後でご説明申し上げますが、包括支援センター、それからデイサービスセンターの定員が、柴田の駅前で、すみませんこれちょっと古い数字で、今一般型で、85名様ということでやらせていただいておりまして、デイサービスセンターで85名というこの定員は、多分新潟県の中では一番大きい数字でやらせていただいておりました。でなんてかっていうところなんですが、19年にオープンをさせていただきましたときに、柴田市の中でデイサービスを使う方がおられませんでした。でそんな中でリハビリで介護保険でないリハビリのサービスから始めさせていただきまして、そのリハビリというものをメインにやらせていただきましたので、そんなこう生い立ちの中で今リハビリを中心として85名様というデイサービス、それから介護予防教室、介護予防事業ということで、介護保険が重くならないように、 介護保険を使わないようにということで運営をさせていただいております。で、あの施設部門で特色がありますのは一番下のケアハウスなんですけれども、こちらは昔経費老人ホームということで60歳以上の方はもちろんどなたでも今現在もお入りいただけるんですけども、今は制度が移行しましてケアハウスとなりました。でそんな中で、介護保険を使わなくても使ってもどちらでもいいというものでございます。でこちらに私でもお入りいただいている皆様の多くは奥様を亡くされた、ご主人様を亡くされたということで夜が不安だとかお食事の支度が面倒だというような形で主にご利用いただいております。お願いします。この辺のところをちょっとご説明させていただきたいんですが、介護保険というのは非常に今十数年の中で大きく変わってまいりまして、一般市民の皆様が介護保険使うときってすごく難しいと思うんでございます。でそんな中でじゃあどうするかということなんですが、今柴田さんの方へ介護保険使いたいんだということでご相談に上がりますと、それぞれの地区に包括支援センターがあるので、包括支援センター、あなたの地区の包括支援センターさんに行ってくださいねということになります。で柴田市内では5カ所、中央それから東西南北ということで5カ所の包括支援センターがございます。で私どもでは南地区の包括支援センターを受託させていただいておりまして、65歳以上の高齢者の高齢者といいますか、65歳が高齢者かどうかというところはあれなんですが、65歳以上の方のあらゆるご相談をお受けするということで、65歳以上の皆様のあらゆるご相談をお受けしておりましたので、どうぞ何かありましたらよろしくお願いいたします。で、はい、次お願いいたします。で私どものちょっと概略なんですが、ちょっと映像でご覧いただきたいと思います。こちらが岡田の施設でございます。はい、こちらが駅前でございます。こちらは保育園です。こちらが包括支援センターと居宅介護支援事業所でいろんなご相談をお受けしておりました。こんな形で介護予防の教室を、この左の女の子が理学療法士でございますけども、私どもでは今福祉もサービス業ということで、そういうふうになりなさいということでご指導いただきながら、お客様へのまずご挨拶、それから非常に13年に高齢者の方を受け入れさせていただきましたときに、皆様が非常に無表情でとても悲しそうなお顔をなさってて、なのでやっぱりこう明るく元気にやれる介護サービスがいいんではないかなと、そんなふうに願いましたので、なるべく働く皆さんが明るく元気にお仕事ができるような仕組み作りをすることが私の使命だと、そんなふうに考えながら、こちらは感謝会の写真なんですけども、感謝会ということで、みんなでちょっと大騒ぎして元気にやろう、また 私どもでいろんな部署がございますので、この240人のみんながどうやってコミュニケーションを取るかということが非常に大きな課題でございますので、そのまあツールの一環として感謝会ということで、1年に1回月岡温泉さんの方に行って、ちょっと旅行はできないんですけども、こんな形で親睦を深めておりました。はい、お願いします。業界の話でございます。人口も非常に高齢化ということで、この10年間市場という場合で観点で考えましたときに、非常に急成長をこの介護というものは続けてきたのかなと。ただそのため業界全体 のお人の育成、人材育成というところが非常に追いついていないように感じております。と申しましても、ただそう言いながらも非常に事業者の急増によりサービスの質が追いつかない部分もありながら、すでにもう淘汰が始まっているのかなと。ただそうは申しましても、求人情報はいつも看護師介護士の募集ということで求人情報は出ているのかなと。で今介護保険制度は在宅へ行きなさいよということで、今私たちがこの業界で聞かされているのは、特養はもういらないよと。で特養をもし作るとしても建て替えする時も個室だよと、もう2人部屋4人部屋の特養は作ってはならんということで制度が動いておりました。はい、お願いします。成功体験失敗体験ということなんですけれども、非常に失敗体験というのは多かったんですが、まだたった10年の中で成功体験と言えるかどうかあれなんですが、とりあえず書かせていただきました。今いろんな方が私どもへ視察においでくださったり、研修生の方がおいでになったり、またいろんな形で学生さん、それから保護観察の方も若干受け入れとかもさせていただいておりました。でそんな中でお客様からひだまり園をご利用される高齢者の方の表情がとってもいいという、この言葉は本当に私どもにとって勲章のように重い言葉でございます。でそれからキズひだまり園はお母様たちの口コミに支えられている、私どもの諏訪町1丁目には実は保育園がありながら子どもさんがおられません。諏訪町1丁目全体で小学生までのお子さんが2人ということで、この建物の周りには子どもさんがいらっしゃらない中で、今148名様からご利用いただいているという状況でございます。で失敗体験なんですけども、お客様のご不満の口コミがもう本当心のままコロコロ早く、本当にこの対応というところが非常に難しく失敗の多い点でございます。であとストレスを抱えておられるお客様がどうしても本当に介護のストレスですとか、いろんなこうストレスを抱えていらっしゃいますので、介護サービスよりもまずこの介護サービスをご提供させていただく前のこの苦情相談ですとか、介護サービスをご提供させていただきながらの家族の皆様のそのストレス、それから保育サービスよりもお母様たちの悩み事相談ということで、こんなことが非常にうまくいかない中で一生懸命やらせていただいておりました。現在の悩みで本当にいつもいつも感情が働く皆さんの感情、お客様の感情ということで、非常に私どもでは製品がございませんので、いつもその感情がこう絡み合う中で、正しいことではなくって、いかにその皆様方のその感情っていうところをどういうふうに受け入れながら私たちのこうあり方を考えればいいのかなということで、いつもその感情という部分で悩んでおりました。もし何かいい方法がありましたらどうぞご教授いただきたいと思います。 様と、いつも私この中央ロータリーさんに入れていただきまして、本当にありがたい思いでおりました。はい、ということで今後ともどうぞよろしくお付き合いのほどお願いいたします。ありがとうございます。
質問タイムをやりたいなと思うんですけど、残り約8分ぐらいあるんで、皆さんからちょっと今日の発表の中で何か聞きたいなというふうに思いますので、
はい、はい、
ニュースの予定じゃん。
あ、 いや、ありがとうございます。
65歳になりました。
はい、ありがとうございます。
ですね、国の方針で在宅をするようにという方針になっているという話ですが、
はい、
現実にはそれよりもやっぱりですね、こういった施設を必要とする人が多いと思うんですけれども、
はい、
その国の方針と現場で実際提言されてまして、
はい、
本当はどっちの方に行くと思いますか。
なんというおっしゃる、多分お家だと思います。やっぱり非常に皆様方、昔の方ではなくて今の方ってみんなご自宅で暮らしたいですし、やっぱり私どももひだまり屋に、もう本当に県立病院さんとかで私待ってるとよく皆さんのお声をお聞きするんですけど、ひだまり屋行くんだったら終わりだよねとかすごいなんか悲しくなるんですけど、お客様をお迎えに上がる時もひだまり屋の車で来てくれるなということで、ちょっと離れたところに車を止めて上がるですとか、そんなことが多くございますし、今特養が足りないと言われながらも、実際有田先生とかもそうだと思うんですけど、老健さんに皆さん結構お入りになってらっしゃるので、特養は足りなくて待機者が余計だと言いながら、私ども特養が来ましたのでどうぞとご案内しますと、いやまだ行かないんだとそんなのは何年か先だとかっていうことで、本当に制度がやっぱり実感として在宅だと痛感させられておりました。
質問した理由はですね、
はい、
在宅になった場合に、
はい、
実際その介護をする人が必要になってくる
んですけど、はい、
実際のその若い人たちの介護疲れとかですね、
はい、
そういう問題が出てくると思うんです、
はいはい、
それに関して国はどう考えているのかというのは非常にいつも気になっているところです。私の思っているところ在宅サービスが完璧にできているのが、
はい、
それはいいんですけれども、それができない中で今の方針で在宅在宅と国が言うことになると、
はい、
実際支援要請は年金を払って年金をもらえない、そういう若い人たちが介護に楽に仕事を取られたことも仕事が持てるのではないかという方針ってどうなのかなっていつも思うことがあるんですが、はい、それについての見解をお聞きしたかったんです。
はい、
話です今。
今実はヘルパーさんの仕事がすごく変わってまいりまして、昔は身体介護がすごく多くございましたけど、今は生活援助ということで1日に何回も行って、その方 の生活の支援ということで、ヘルパーさんのお仕事もすごく変わってまいりましたので、ヘルパーさんを皆さんすごく上手にご利用なさっていて、これからはすごくヘルパーさんの訪問看護ですとか訪問医療とか、その形でも進んでるんじゃないかなと、理解を。
はい。
すみません。はい、ありがとうございます。
すみません。
まだまだ時間ある。
もう一人の
山田さん。
まだ。
一番年長で、伝説的な。実は馬場さんの平場園に、うちの袋が去年、7月1日に死ぬ前まで、その日、前の日まで、厄介に、3年ほどですから、18年から3年か4年か、行ってました。今、高橋さんが言ったように、国の方針はそういうことなんですけど、実際、ずっと同居して、それこそ、経済的にも、精神的にも、どっちが前のじゃないかと、いうふうな状態の時に、ケアハウスに入って、入れさせていただきました。本当にね、やっと女房に、若干のね、時間を
心の時間をやれることができたということで、ほっとしているのも次第です。したがって、国の方針、ね、年金は、次世代が払うということで、払ってない人間が、しこたまもらって、それで、施設に入らないで、在宅介護、そこからは、まあ、私事ですけども、親は私らに介護料も払ってなかったり、その金、ね、そう考えても、一時に余るなと。まあ、去年、7月1日、もうすぐ1年で一周期ですけど、まあ、そんなことでね、国が国の事情にとやかく言うのもね、いいのか悪いのか、営業妨害だということで、声を高らかに言っていただいて、施設をいっぱい作って、核家族になろうとなかろうと、個々の人間が、尊厳を持った生活、一生を送れればいいんかなということで、まあ、そんな国の方針とは無視して、大いに営業活動に従って、我々、老人を、面倒見ていただければと思います。
じゃあ最後、佐藤さん、馬場さんとかは、
はい、
私の知り合いが、
はい、
脳梗塞で倒れて、
はい、
今、現在、失笑してきたんですけど、はい、ある病院に、まあ、次とか入る予定なんだけど、開かなくて、
はい、
ある病院に隔離されてるんですね、はい、まあ、隔離地がちょっと。まあ、そういう、リハビリとかっていうのもあるの？
はい、お医者様が、はい、ございますですけど、私ども実は介護保険の施設でございまして、介護保険証と医療保険証と原則は一緒に使えない。
よ
く
わかんない
ので、医療保険をお使いになるか介護保険をお使いになるかっていう部分がございまして、はい、基本的にはリハビリはさせていただきます。はい、ありがとうございます。
ちょっと電話来たので出て、
はい、
詳しく教えてください。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ時間となりましたので、改めて野田玲子さんの、ありがとうございました。
で、ありがとうございました。馬場さんに心強いご声援をいただきましてありがとうございます。
白の辺りは不滅でございます。会長テンション上が
る。馬場さんありがとうございました。本当に製品がを介在しないもの、心の中に芽生えたもの、また心の中に残ったもの、それが全てというのは人と人はなかなか面倒ですね。はい、これからもよろしくお願いします。閉会の提唱します。